天の父なる神様、人は上辺を見ますが、あなたは魂の内側を、心の内側を、魂の目打ちをご覧になる方であります。すべてのものはあなたの前に裸であり、さらけ出されており、私たちは完全にあなたに知られています。私たちは自分が一番正しいと思い、人を裁き、また神様でさえも、隣人はもちろん神様でさえも、自分のために利用しようとするような、どこまでも自己中心な、また外れな生き方をしているものです。自分に都合の悪いものはすべて殺そうとし、自分に都合のいいものは惜しみなく人から、また神からそれを奪い、神様どこまでも自分勝手なものでありました。しかし私たちを作って愛してやまないあなた様は、私たちがどんなにあなたに逆らい続けたとしても、その愛を変えることなく、神様、私たちを決して見捨てることなく、かえって私たちを何をしているかわからないでいるときに、その愛を注ぎ続けて、私たちをもう一度あなたの方に向き直って、あなたと和解をし、そして神の子供として再び父なる神様と共に父の家に住まい、また本当の家族の中に加えていただき、そしてそれぞれの与えられた人生を神と人とのために用いていくことができるように、私たちの罪を清め、義人として、信仰による義人として正してくださることを感謝します。誰もが一人では生きていけません。しかしそれゆえに神様は、神の家族としてのこの教会を与えてくださり、今日も見える形でこのように集まることができましたことを感謝します。神様、どうか私たちの心の内に傷のついた道があるかないかを見て、私たちを常しえの道に、本当に心からの安らぎと、心からの喜びと、また生きる力と、また隣人を、神を愛するその愛を増し加えてくださり、ますます光の中を光に向かって歩むことができるように、また私たちが光をしっかりと掲げて、暗闇の中に、絶望の中にいる人たちの光となることができますように、どうぞ私たちを整えてください。小さきしもべが語ろうとしていますが、どうぞこのものを清めてくださり、神様、あなたが語り、お語りになりたいことをまっすぐ語ることができるように助けてください。聞く耳を私たちに与えてくださり、柔らかい素直な心を与えてくださり、良い地にまかれた種のように、御言葉が私たちの心の内に根付き、30倍、60倍、100倍の実を結んでいく豊かな人生とならしてください。主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。毎年イースターの後にはペンテコステという、この行事というか出来事が記念されていきます。今年のペンテコステは5月の一番最後の31日の日曜日になります。炎のように分かれた聖霊という神の霊が一人一人に注がれて、そしてそれまではある特定の人たちしか持つことのできなかった神の霊が、まさしく一人一人に注がれていく中で、神の大きな働きがそこで始められていく。教会が教会として本当に形成されていく。そんな力の源が与えられたことを私たちは待ち望みつつ、この使徒の働きと呼ばれるところを見ていけたらと思っております。聖書の中にはいろんな書物が収められている図書館のようなものです。新約聖書の中にも福音書と呼ばれる書物が4つありますし、またいろんな人が書いた手紙と呼ばれる、書物があります。そして最後には黙示録と呼ばれる黙示文学、そのようないろんなジャンルに、この大きく分けることができますが、今日から読んでいきたいこの使徒の働きというのは、 そのどれとも違うようなジャンルに分けられています。最近事実に基づく歴史物語、英語で言うとナラティブという言葉が使われますが、このナレーションをしていく、こういろんな語り部がですね、実際に体験したこと、実際に味わったことをもとにですね、この伝えたいメッセージをこのちょうど物語のようにですね、順を追って、この語っていく、事実に基づく歴史物語、そういうふうなジャンルとして読まれるべきだと最近言われています。手紙とは違います。パウロの手紙とかたくさん新約書にあるんですけども、手紙ですとこう普遍的な原理とか原則が直接的に語られていますので、こうまともにそれを受け取ってこう生きるべきだというふうに人生に適応することができますが、使徒の話はちょっとですね、そのままこう適応することがちょっと迷ってしまうということも多々あるんですけれども、でも祈りながらこれを味わっていけたらと思っております。まず一番最初の言葉をもう一度ご覧ください。一章の一節の冒頭に記されているテオピロという方ですね。テオピロよという言葉でこれを始められています。非常に親しい個人的な手紙と言ってもいいと思うんです。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった使徒たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。テオピロというのがどうやらこの受け取り人、そして前の書で私はこう書いたと紹介している人物がどうやらこの著者であるようであります。多くの方がすでにもう調べまして、この前の書というのはルカの福音書であり、そしてこの私はと紹介している著者はお医者さんであったルカであります。使徒の働きはルカ福音書の後編であり、著者は同じくルカであります。そしてルカの福音書もそうでしたが、この使徒の働きも個人的にはテオピロという方に向けて個人的に書かれた手紙なんです。今日はあんまり手紙を書くことがないかもしれません。もう電子メールとかですね、携帯電話とかそういうので済ましてしまうことも多いかもしれませんが、しかしやはり、時間を取ってこの文章にして、ワープロではなくてこう手書きで書く手紙というのはですね、本当に味があるし、気持ちが、心が伝わっていくかと思います。テオピロという方に宛てて、ルカは書いたんですけども、この前の書と言われる、ルカの福音書もちょっと見てみましょう。新約聖書の3番目にマタイ・マルコ・ルカ、ルカの福音書というのがありますが、ルカの福音書の1章を開いてみていただけたらと思います。ルカ福音書がこの前編で、後編がこの使徒の働きなんですけども、この2つが書かれた間にはどうやら時間的な隔たりが少しのこの間があるようです。このテオピロという方と本当に親しくなるため の時間が与えられたようです。その時間的なこの経緯を見ていきたいと思うんです。ルカの福音書の1章ではこんな風に手紙が書き始められていました。私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに向け伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿、それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。どうでしょうか。ルカの福音書では尊敬するテオピロ殿というこのすごくこうかしこまったフォーマルなですね、この呼びかけが記されているわけです。ところが先ほど見ました使徒の働きはどうでしたでしょうか。尊敬するテオピロ殿からですね、テオピロよ、この違いわかりますか。全然親密度が違いますよね。 まあ、初対面の人とかにはですね、非常にこうかしこまって私は何々と申しますとかですね、いろいろこう、このフォーマルな自己紹介をする場合もあります。ルパンはまさしくそうであったようです。このテオピロという方に対して、最初は以前は尊敬するテオピロ殿と、本当に丁寧に手紙を書いたんですけども、後には、テオピロよ、とこの名前をそのまま呼び捨てにするようなことができるような、何にもこの、かしこまったですね、この言葉をつけなくても心が通じ合える、そういう関係になり得たということを覚えます。おそらくこのルカの福音書を書いていた頃にテオピラさんはすでにいろんなキリストの教えを知っていたんでしょうけれども、それらが正確な事実なんだということをしっかりとこう確認する、納得できるその文章が必要だったということであります。しかし使徒の働きの時になりますと、もうすでにはっきりと確信が与えられて、神の家族の教会の公の一員のメンバーとされている。しかし、いろんな問題がある中で、もう一度、どういうふうにして教会が始められたのか、どういうふうにして福音宣教が、教会形成がなされていくべきなのか、決して失望しないように、決して諦めないように、決して落ち込まないように、そのためにこの励ます目的でですね、この後編が書かれたものと思えられます。この2つの書物を書いたルカという方、この方はですね、実際にパウロやいろんな人たちと一緒に伝道旅行に参加した方々です。この前パウロという DVD を見させていただきましたけれども、その中にもですね、いろんなシーンがありましたけれども、ルカさんが出てきたかどうかちょっと覚えてないんですけども、あるところではこの使徒の働きを読んでいきますと、私たちはという言葉で書かれているこのところが出てくるんです。ということはルカもその場面にいたということなんですね。命がけのパウロの伝道旅行の、パウロと一緒にルカも同行していた、一緒に行っていた。直接にその人たちと話し合ったり、直接にその現地の人たちと話し合って、実際に目の当たりにその出来事を見ていくことができた。だからこそ生き生きと語ることができるナレーション、ナレーターになり得たということであります。さて、そんなことを覚えながら内容の方を見ていきたいと思うんですけども、今日は約束を待ちなさいというこの主の主イエス様の命令について中心に見ていけたらと思っているんですけども、使徒の働きにもう一度戻ります。イエス様が苦しみを受けられたこと、私たちのために十字架で苦しまれたことをルカは思い起こします。しかし苦しみを受けた後、確かによみがえりになって復活をなさって、そして40日の間多くの人たちに現れて、再びいろんな教えをイエス様がしてくださったということを語ります。ご自分が確かによみがえられて生きていらっしゃること、そのことをですね、はっきりと示してくださった、そのイエス様のことを思っております。そして4節、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そのようにルカは主イエス様の命令を書き記します。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。その時にこの人々の反応はといいますと、すぐにでもこの政治的にまた軍事的にイスラエルという国がですね、解放されていく、ローマの属国でもなく植民地でもなく自分たちの国として本当に独立していくことができるんじゃないかと期待したんですが、そういうことではなかったということです。イエス様は目に見える地上の国ではなくて、神の国と呼ばれるものをこの全地に広げていくために、この最後の遺言としてこの約束を託していくんですね。
8節。
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムから始まってユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。
そのメッセージが語られた人たちはわずか11名、12名の特別に選ばれた使徒たちと呼ばれる人が出てきますが、でもその中の一人、イスカリオテのユダはキリストを裏切り、そして自ら命を絶っていきました。ですからこの時に残された人たちは11名だったんです。その人たちの名前は13節のところでありました。ペテレとヨハネとヤコブ、アンデレ、ピーポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダ、この11名が残された人たちでした。しかしそのわずか11名に向かってイエス様はなんととてつもない大風呂敷を広げられたのでありましょうか。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けるよ。それは私の証人となるための力だ。そしてあなた方はこのエルサレムだけじゃなくて、ユダヤとサマリアの全土、エルサレムの周りの全ての地域、それだけでなくて地の果てにまで、 The end of the world、 世の果て、世の終わり、地の果てまで私の証人となる。世界中にですね、この良き知らせが訪れがですね、述べ伝えられて、世界宣教と言いましょうか、そのような壮大なビジョンが語られていくわけであります。ここにおいてこそ、あの旧約聖書の時に語られたアブラハムに約束されたこの約束の言葉がいよいよこの教会というものに託されて、ユダヤ人だけではないイスラエル人のその枠を超えて、全ての民族に、全ての文化に、全ての言葉に、全ての人たちに届けられていくというこの約束が語られていくのでありました。しかしそのようにおっしゃってから、イエス様はその弟子たちが、人たちが見ている間に天に上げられていかれたんですね。キリストの昇天と言われることであります。雲に包まれてもうお姿が見えなくなられた。弟子たちは残されてしまったんですけども、しばらくポカンと上を見つめ続けていたのだと思います。そうしますと天使たちが使わされてきまして、そして11節で こんな風に語られました。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスさんは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。そのことについては、前々からイエス様が繰り返し語られていたことであります。私は再び戻ってくるよ。 I shall return. I will be back. 戻ってくるよ。だから待っていなさいね、と言うんです。キリストの再臨と言われます。セカンドカミン、再びこの地上に主は同じ姿で戻ってこられる。そのようなことをエルサレムを離れないで約束を待ちなさいというこの命令を受けた人たちはですね、その後どのようにこの命令に応答していったのか、そこが今日一番見ていきたいところなのですけれども、12節から14節のところを続けて見ていきます。そこで彼らは、残された11名の人たちはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって安息日の道のりほどの距離だった。わざわざそのエルサレムの地理的な様子も示しているということは、おそらくこの手紙を書き記しているテオピロさんがですね、エルサレムにあまり行ったことがなかったと思うんです。ちょっと遠くに離れたどこかに住んでいらっしゃって、実際にエルサレムに訪れたことがない。ですからわざわざですね、オリーブ山というところがありまして、そこからエルサレムに帰ったんですけども、その距離はですね、安息日の道のりほどの距離、まあ一日歩いたぐらいの距離だったんですよ、コメントされています。彼らは言われた通りエルサレムに帰ったのであります。13節、彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がったとあります。 その人々のことが、名前が紹介されていきますが、もう一度見ていきましょう。ペテロ、英語で言うとピーターですかね。サイモンとも言われます。シモン・ペテロ、サイモン・ピーターと言われている方です。ヨハネ、ジョーンですね。そしてヤコブ、ジェイコブ、アンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ギダ、まあ、この人たちだけでもですね、非常にこの人間的には相容れない人たちです。職業も違う、思想も違う、もう考え方も受け止め方も全然違う、もう正反対の対極のような人です。もう昨日までですね、毎日のようにこの杉戸町はこう喧騒の中に包まれていました。合併に反対だ反対だっていう人たちと、合併に賛成するべきだ賛成するべきだっていう人と、もうすっごいケンケンガクガクのもう大スピーチをみんなやってるんですよ。真っ二つに切り裂くか杉戸が分かれてるような感じでした。もうこれでもかっていうぐらいにこうポストにいろんなものが入ってくるんですよ。もう本当になんか、でもね、ちょっとあまりにも悲しいなと思ったんですよ。もうお互いにお互いを批判し合ってね、もう全然和解というか、そのもう取りつく島がないというか、もう自分たちこそ一番正しいと思ってね、相手のことを認めないんですよ、一切。一切これじゃあこの話は立ち行かないなと思いました。お互いに共通点を見つけてね、そして良いところを評価して歩み寄っていかなければ無理ですよ。次の町だけでも分離してますよ。もうこの町はね、そうであるならば、もう若者に全然魅力ないですよ。もう誰もこの町に残りたいと思わないでしょ。本当ですよ。でも杉戸町が掲げているテーマを皆さんご存知ですか？人と緑を生かしたオアシスの創造ですよ。これは教会にしか貢献できないと思っています、今私は。本当です。人がね、どうやってね、お互いを理解し歩み合っていけるのか、もう福音以外にないと思うんですよ。オアシスは教会から、そのテーマを掲げてですね、ここから素晴らしい潤いのメッセージを発信していきたいと願うのであります。でも先ほどのこのね、人たちと呼ばれる人たちを見ますとね、本当にもう政治的にも両極端です。右翼と左翼みたいなもんですね。昔で言うと熱心党員諮問という方はもう右翼です。もうすぐにでもね、なんかこう破壊行為にも出て、テロ行為にも出て、力ずくで暴力でね、この国を守っていくみたいな、そういう愛国心 の、 その極端な方です。でも片やこの学歴もない漁師、またですね、いろんな人が集められたんですけども、この人たちだけを見るならばですね、これもイエス様のユニークさを覚えるんです。神様は多様性を愛されます。ある特定の人たちだけが一番優れているなんて絶対言わないんですよ。それぞれに良さがあるんだ。それぞれに持ち味があって、それは良いことのために力を合わせていけばね、すごいことができるよ。その人だけでは何もできないかもしれない。だけど、愛対する者がね、手を取り合って、一致協力していくならば、すごいことが起こるんだよ、ということをですね。教会の縮図なんですけども、教会もですね、特にこの教会はいろんなこの多様性があると思うんです。そうです。でもこれは強みだと私は理解している。長所です。もうキリスト教会のカトリックもいらっしゃる。プロテスタントだけではない。さらにですね、ちょっと遡っていうか、ちょっとこうね、まあいろいろ見ていくならば、西方教会だけじゃなくて、東方教会もね、そのルーツにたどり着いたような方もいらっしゃる。そしてこのプロテスタントはもう、星の数ほどのこの教団が出てできていますけども、そのほとんどのね、教派教団を網羅するような人たちのルーツがあります。日本キリスト教団から始まって、福音派のね、ホーリネスとかね、救世軍もいらっしゃいますね。そして、ね、バプテスト、そして、私は昔ナザレンでしたけども、同盟とか同盟福音とか福音自由とかね、数え切れない、教団教派がいますが、皆さんがほとんどいろんなルーツを持った方々がすでにここに集められています。ところが、 この人たちはですね、自分たちだけで何とかしようなんて思わなかったんです。そこにこの使徒の働きの良さがあるんです。この書物は使徒の働きと名前が付けられていますから、この使徒たちだけの働きじゃないか、他の人たちはもうなんかこう蚊帳の外というか、なんか選ばれたエリートだけがね、一生懸命頑張ってね、すごいことした書物じゃないんですよ。これはこの一章の最初からそうなんです。14節をご覧ください。そのことがはっきり記されています。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともに皆心を合わせ祈りに専念していたと記されています。まず呼ばれているのは婦人会の方々です。婦人会を制する者は教会を制すと、ある教会ある信仰の説明を教えてくださったんですけども、本当にそのようなところあると思うんです。婦人会はパワーを持っています。もちろん青年会もパワーを持っていましたが、この婦人の力というのはこうすごいですよ。本当に底力があります。やっぱり子供を育てたりね、いろんなことでね、主婦として嫁や姑の関係だとかね、いろんな関係で揉まれてますから、強いですよ。本当に強いです。だって弱い人がもうやっていけなくなりますよ。本当にずっとね、本当にこう我慢して我慢してね、耐えて耐えて忍んで、そして家族を支えていく縁の下の力持ちですよ。婦人たちがまず呼ばれています。そしてイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともに、他の方々もですね、もちろん青年会の方々も当然呼ばれていますし、青年会の方々もかなりお高齢の方々も呼ばれたのでありましょう。そしてみんな何をしていたのか、金銀ガクガクの争いをしていたんじゃないんです。みんな心を合わせて、そして祈りに専念していたと記されています。これがペンテコステに一人一人に素晴らしい聖霊が与えられる前のキリスト教会の帯同する姿であります。生み出される前のキリスト教会がどういう形を持っていたのか、決していがみ合って対立し合ってお互いを裁き合って相入れないということではなくて、お互いの良さを見つけ出して十字架のもとに力を合わせて祈りに専念していたのであります。皆さん、漢字はね、非常に聖書的なものがたくさんありますよ。義という言葉ももちろんそうですね。我の上に羊を乗せる、それが義という言葉です。世の罪を取り除く、我の罪を取り除く神の子羊であるキリストを私の人生の主人として上に乗せる、神の子羊を、ほぐられた神の子羊を自分の上に乗せて、その方に従って生きる、その人こそ義人であります。正しい人であります。神の前に、今日は、そのことも少しだけ、こう救いに関わることですから、聖書ははっきりと正しい人、義人は一人もいないというんですね。誰もがみんな自分勝手なことをしてね、誰もが神を神とせず、本当に汚れた罪深いことを行っている、正しい人は一人もいない、義人は一人もいないとパウロは語ったんです。昔の宣教師は日本語を間違えまして、義人というところを美人という言葉に間違えてしまいまして、美人はいない、一人もいないなんて言ったら、これはもう大変粛を買ったらしいんです。そんなことはありませんね。美人はたくさんいますよ、ここにも。でも義人は一人もいないというんです。正しい人、神の前に正しいと言えるような人は世界で探しても一人もいないというんです。誰もが腐り果てている、神はいないと嘘吹き、自分が神となって自分が一番正しいものとして本当に自分が裁きつかさになってですね、なんかもう自分のことは本当に棚に上げて、もうやたらですね、批判するんですよ。これは勉強すればするほどですね、知識がつくようがつくほど高慢になります。そして人を見下すようになります。もう手に負えないぐらい高慢になってですね、なんかもう鼻高々になってですね、もうみんなのことがバカに見えて仕方がないという人がいるんですけども、あの人はああでね、あの人はこうでってね、もう人の悪いところばっかりを指摘するんですよ。そういう人はもしかしてこの教会にいないでしょうね。 まあ、神様はご存知だと思いますが、私は分かりません。心の中で何を思っているか、それも神しか分かりません。神のみぞ知ることであります。しかし、私のことを正直に申し上げますと、クリスチャンになる前の私というのはまさしく、そのようなどうしようもない、高慢な存在であったことを覚えます。下手に、なんかね、まあ、勉強なんかやり続けたもんですから、非常に高慢になりまして、なんか知識とか、もう裁くための知識をもう山ほどあるんです。で、あの人はね、これはこうだ、ダメだとかね。もうあの人はこれだ、もう親から始まってね。もう全部いろんな人をね、学校の先生もね、地域の人々もみんな批判してね、あの人は悪い、この人は悪い、もうダメだ。この日本はもうダメだとか言ってね、言ってたんです。私は何かというと、非常にだからこう、自分のことを棚に上げて、車に構えてね、ニヒルに構えて、もう世界は終わってるとかね、もう生きる価値がないとか、そういう、本当にもう、恐ろしくニヒルな人間だ、虚無的な。ところが、このキリストの愛というものに触れられたときにですね、私は本当に変えられたんですよ。お前は一体何様なのか。お前は神じゃないぞ。私がお前を作った。私がお前に才能を与えて。私がお前に学ぶ機会を与えて。私があなたにその能力を発揮する職場や機会を与えている。すべては私があなたに与えているものじゃないか。何か一つでもお前がね、自分で生み出したものがあるかと問われたんです。お前は人のことを裁いているかもしれないけれども、お前はどうなんだと。自分のことをまず裁いてみなさいと。どれだけお前は優れているのかと。そうしますとですね、もう何も言えなくなったんです。本当に。自分は優しくて愛のある人間だと少しは思っていました。全然違いました。自分のためだけに時間を使い、自分のためだけにお金を使い、自分のためだけに人生を生きる。それをできる究極の自己中な人間だったんです、私は。受験の教育というのはそういうものを生み出します。なんかね、家の手伝いするよりも勉強しなさいなんて言われて私と育ったものですから、恐ろしい自己中心な人間になっちゃったんですよ。本当に。家族のことも気に留めずに自分のしたいことをひたすらするというような、どこまでも自己中な人間でした。しかしそのような私が神に拾っていただいたんです。私はお前のことを完全に知ってるよ。お前がどれほど愛のない自己中心なね、自分勝手な人間なのかよく知ってるよ。利用できるときは利用してね、利用できないときになるとすぐ捨ててしまうようなね、人間関係を生きているお前のことを誰よりも知ってるのは私だと思うんです。しかしそれでも私はあなたを愛しているとおっしゃってくださったんです。神様という方はそういう方です。社会的に見下されている人とか、小さなものをあえて選んで、そしてですね、その弱さやその欠けを用いて、神の栄光を表してくださる方なのです。決して人間的な知恵とか、人間的な素晴らしさとかで、教会というものは成り立ちません。人間的な、ね、知識とかね、知恵とかそういうもので、もし教会を建てようとしたら、これはもう非常にギスギスした、非常に愛のない、教会とは呼べないものになってしまうでしょう。実力のあるものだけが、目に見える何かが出せる人が大切にされ、それに足らないと思うものはどんどん肩身が狭い、居場所がなくなっていく。そういう中でですね、もう私のようなものは必要とされていない。私のようなものは何もすることができない。と言ってですね、もう、なんかこう、本当にこう悲しくなってしまうような雰囲気になると思うんですよ。しかしそうならないために神様は、あえて取りに足らないものをお選びになって、そしてその人たちを通してですね、皆さんが必要とされていますよ。あなたも必要とされています。あなたも必要とされています。あなたが必要なんです。あなたがいないと困るんですと主はおっしゃってくださるんです。皆様、映画を見るのお好きでしょうか。私はもし神様が許してくださるならば、聖書の映画を作りたいななんて思ったりしてるんですけど、とってつもない。でもね、なぜ映画が好きか、それは、教会形成に似てるんですよ。まあ、特にね、ひとしきり見終わった後、この最後にですね、このスクロールしながら、流れながら、こう、いろんな人の名前がこう映し出されますよね、映画。 エンドロールとか言うらしいんですけども、とにかくその監督は誰かとかね、主役は誰、そしてこのキャストの一人は 誰が演じたか、そこから始まってね、音楽スタッフは誰だったか、映像スタッフ、撮影スタッフ、衣装のね、デザインした人は誰か、ね、1カメ、2カメ、それスタントさんは誰か、全部つらつらもう数えきれないぐらいの名前が出てきます。で、名前出てきない人もいる。スタント A とかね。とにかくその、なんとかチームとか、編集チームとかね、最終的なこの、そのテーマ曲を歌った人だから始まって、効果音のね、その、いろんな人を作った作曲家とか、それを演奏したい団体とか、フィルムを作ってくれた人とか、その、いろんなね、サポートしてくれた。この人の働きは例えて言うならば、その映画のエンドロールのようなものです。次から次へといろんな人の名前が出てくるんですよ。もう数えきれない。そして名前がもちろん有名の方も、名前が出てくる方もいらっしゃいますが、全然名も知らないネームレスの方がたくさん出てきます。ここでもそうですよ。確かに11人の人の名前は記されていますが、他の人たちは名前出てこないんです。だけど、ちゃんと出てくるんです。婦人たち。そしてイエスの兄弟たち。教会の皆さん、聖霊の皆さん、青年の皆さん、ちっちゃい子からお年寄りまで、ゆりかごから墓場まで、教会というものは、あらゆる年代の層の人たちが招かれているわけです。なんでそういうね、全然一致点が見渡せることができないような、これ人間的に考えたら一致点がもう見出せないと思うんです。世代の不一致とかね、世代ギャップとか言ってですね、もう、あの人たちのことは理解できないとかっていう世界に、日常的なこの世の中の、集まりだとそうなってしまうと思うんです。だからもう自分たちはもう別にやり始めるしかないですねとか言ってね、こう、小さなものから年配の方々まで一緒に集まってこの礼拝をするなんていうのは奇跡的なことだと思います。世のどの集まりに行ってもですね、こういう、集まりはないと思うんですね。まあ、音楽のコンサートとか言うとですね、これまた別の問題で、かなり年代が、世代も超えたいろんな人たちが出てきますが、しかし、なぜそういう人たちがですね、心を合わせて一つになることができたのか。それまさしくこの十字架であります。協力の協という字を見てください。十字架のもとに力が三つ出てきます。十字架のもとに力が合わさっていくんです。その時にだけ私たちは協力することができるんです。それ以外に一致点はありません。取り付く島もありません。私はこう思う。お前なんかそんなこと考えてるけど、そんな無理だとか言ってですね、お互いにこう張り合うんです。いや、それ違うとか言ってですね、もうすごい喧嘩学の喧嘩が始まります。でも十字架のもとに来たらね、誰もが謙遜にならざるを得ない。誰もがへりくだらざるを得ない。自分の意見こそ最高だなんて言えないんです。お互いに良いものがある。お互いに良くないものがある。それを素直に認め合うときにだけ私たちは一致点が見出せていきます。キリストに呼び集められた一人一人が十字架のもとに力を合わせて協力することによってだけ教会の働きは進められていきます。前に前進することができます。そしてこの働きは現在進行形の働きです。世界中で今も行われているのがこの使徒の働きなんです。使徒の働きは28章までしかありません。でもそこで終わりじゃないんです。29章、30章、40章、50章、60章、70章、80章、今100章ぐらいまで来ているでしょうか。そしてね、この世界の片隅にあるこの小さな島国、日本、ここにもこの福音というメッセージが届けられて、そしてここにも教会があるじゃないですか。この町は決して神様に見捨てられていません。神様はこの町を見捨てません。神様は皆さんを見捨てません。ここに教会がある限り、また続けて牧師や伝道者が使わせされてくる限り、この町は愛されています。しかし十字架のもとに 力を合わせていくときに、このすごいことが起こると私は期待しております。これも祈り、そうですね、まず神の前にそれぞれが素直になって祈る、そして神の前に自分は一体何者かなということを探っていただく、それを自分で認識する。これは神の基準に照らさないとこれ無理です。昔髪の色とかでね、そういう話がありましたけども、まあ、髪は大体白、今かなり白くなってますが、昔はかなり白くなかったですよね。でこう比べてみるとですね、どっちが白いかとか言ってもですね、こう微妙に違うとかいう話になってます。まあどんぐりの背比べになります。人間と人間が自分の人間的な基準で評価して比較してもですね、どんぐりの背比べなんです。ところが聖書の神様の基準と私たち人間を比較し始めますと、たちまち恐ろしいことが起こるんです。本当に真っ白なものの前に立たせられたら、私たちがどれほど黒ずんで汚れているのかというのが分かってくるんです。これ神の前に立たない限りは無理です。でも本当に白い、本当に罪が一点もない、その聖なる方の前に私たちが出ていくときにだけ、初めて私たちはちょっと何汚れているのか、そのことが分かってきます。それが神体験の一つの始まる一歩でありましょう。本当に私は汚れているとしか言えなくなります。自慢なんかできなくなります。ヘラヘラ笑うこともできなくなります。神様、私を憐れんでくださいとしか言えなくなるでしょう。人のことをどうこう言えなくなります。お前はどうなんだと問われますから、まず。そしてその時にだけ、私たちは本当に十字架の前にひざまずいて、神を神として我の上に本当に羊を乗っける時にだけ、十字架のもとに、本当の意味で、あらゆる違いを超えて、一致して、心を合わせて、そして、チームワークで、すべての営みを成し遂げていくことができるでしょう。そこにおいてはまさに三国志で言われていることが起こります。一人一人の人間は藁のように脆くてちぎれやすいものでありましょう。しかしどんなに藁であっても、一本一本が束ねられて何十本と束ねられていくならばですね、これは思いっきり引っ張ってもですね、かなりこう切ろうとしてもですね、こうかなり切れないですよ。私たち一人一人は本当にこう小さな弱いものです。でもそれが力を合わせていくときにだけ、あらゆるものに打ち勝っていくことができる、圧倒的な勝利者になっていくことのできる秘訣がそこにあります。お祈りをしていきましょう。それぞれ神様の前にご自分の言葉で祈っていただけたらと思います。1分ほど時間を取りますので、声に出せる方は声に出して祈ってみてください。
神の御霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。天のお父様、私たちは自分で何をしているか分からずに、自分が一番正しいと思って人を見下し、裁き、敵対し、そしてお互いにいがみ合い、争い合い、傷つけ合うことしかできないようなものであります。しかし神様、どうか私たちの家庭を、家族を憐れんでください。またどうか私たちの職場の人たちを憐れんでください。またこの町を神様、どうか憐れんでください。本当にそれぞれが神の前に出ることによって、自分の中にある弱さや醜さや欠点をしっかりと認識し、そして神様、自分のことは棚に置くことをやめて、神様、相手の中にも良いものを見出していくことができるような、そして十字架のもとにひざまずくことを通して、神の圧倒的な許しと愛を受けていく中で、十字架のもとに力を合わせて、一人では何もできない私たちが本当に素晴らしい世界に貢献することのできる、そのような素晴らしいオアシスの創造をしていくことができますように、どうか神様、まず私たちを聖なる清い霊によって満たしてくださり、上からの良きもので満たしてくださり、そして神様、整えてくださることをお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。